と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。8月も後半になり暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月は京都の火祭りについてお送りしています。先日五山の送り火も終わりましたが、本日のただいま参上は8月24日に行われる広河原の松上げについてお話をお伺いします。また後半は大和町と木造建築のコーナーをお送りします。本日の担当はラジオ部会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
本日のゲストは広河原松上げ保存会の会長であります笠井誠二さんと幹事の新谷久俊さんにお越しいただきました。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
それで今日は広河原の方に来て収録をさせていただいてるんですが、今ここにいる建物はどういった建物なんですかね。
ここはお堂というて、はい、松上げが終わった後、
はい、
安さ踊り、安さ子祭踊り、はい、というのは、まあ、同じように京都市の指定無形文化財に受けて、
はい、
あるんですけれども、松上げ終わった後ここで踊りしますし、その前に観音公になって、
はい、
お香がここで行われます。
あ、そうですか。今お話しいただいたやつですが、松上げっていうのがあまりご存じない方もおられるかもしれないので、まあ、その広河原の松上げっていうことについてちょっとまあ簡単にご説明いただけたらと思うんですが、
広河原の松上げは、五穀豊穣、
はい、
息災、そういったことをこう記念して、で愛宕さんの、愛宕神社に、
はい、
献花する行事として、
はい、
昔から伝わっております。
献花というのは火を
献ずる、
はいはい、そうですね。要するに火祭りというような形になるんですかね。
愛
宕さんところから火を持ってくるような形になるんです
か。でそういうことではないんですけれども、はい、広河原はただり峠に、
はい、
お地蔵さんがあるんですけれども、はい、そのお地蔵さんを15日の日に、
はい、
お盆の日に、
はい、
朝早く、
はい、
そこへ取りに行って、
はい、
ほんでここのお堂の、
はい、
こう安置させます、
はい、
うん、そこから、まあ、始まるということなんですけれども。
あ、そうですか、はい、松上げ自体は8月の24日に毎年行われるということなんですね。
そうです
ね、はい、はい、どういった形で行われるのかっていうのがなかなか分からないかと思うんですが、ちょっとご説明いただけますでしょうか。
松上げはトロギという、ものがあって、
はい、
でそのトロギの高さは20メートルなんですけれども、はい、そのトロギの先に、まあ、籠、三角錐みたいのを逆にした形ですね、
はいはい、
広原は三角錐、
はい、そうですね、地域によってちょっと違うんですね。
違うんですね、はい、その傘を無理と言いますけども、その先をの傘をめがけて、
はい、
掘り上げ松という松明を、
はい、
下から手で回したりとか、
はい、
手で振ったりしてこうタイミングをこう離して、その傘めがけて、
はい、
その松明を掘り上げる、
はい、
投げ入れるとか、
はい、
そういうことですね。それで、その前に地松というものを、
はい、
トロギの周りに、
はい、
1200体ほどをつけて、
はい、
そしてその松上げ場をこう浮かび上がらせる。
あ、そう、まあ、夜ですしすごい勇壮な感じなんですかね。
はい、そこから、まあ、松上げが始まるんですけれども、はい、それぞれ松上げを行われる人たちはそれを地松をつけて、それから松上げ場に集まっていただいて、 て、はい、でそれから、まあ、会長さんの一投目から、はい、あの合図で始まるわけです、
はい、
あの取り上げていっていくわけです。1番2番という、
はい、
誰が早く投げ入れるかという掘り上げていくかという、はい、それを競う、
あ、そうですね、
ですね。ほんで、まあ、広原だけかなと思いますけども、懸賞金があるんです。
あ、そうですか、
1番に上がれば、5000円、
はい、
まあ、年の手血を出たことありますけれども、はい、あの最近は5000円、はい、2番が4000円、はい、3番が3000
円。あ、そうですか、
はい、という
で、でみんなもう頑張ってちょっと、はい、
まあ、20メートルもあるとね、懸賞金出る出えへんよりも1番に上げる上げへんで、
はい、
あの、まあ、1番に上げたら、まあ、名誉なこと
そうですね、
まあ、そうですね、若いもんなのは、まあ、女性にモテるとかね、
はい、
うん、いや一番にあげたっていう感じで誇らしく、はい、思ってますね、一番にあげること。
そうですね、
うん、だからだいたいその松上げを踊るのは男衆でないとあかんです、はい、
あ、そうですね、神事として、
はい、神事としてね、
はい、
あの、まあ、畑子さんに、まあ、喧嘩する神事事なんですけれども、はい、そういう信じ事でその男衆だけが、まあ、入ると、
はい、
あの入られ参加できるというようなことですので、はい、女人禁制というか、まあ、そういうことで、あの男衆は一生懸命一番に挙げようとしてね、
はあ、うん、あ、そうですか、
頑張りますね、
はい
はい、
なんか20メートルもあるとなかなか入らないというかね、点火しないんじゃないかと思いますけど、うん、割とそれはうまくいったりするんですか。
さっきあれですね、なかなか入りません。
あ、そうですか。
もうまして、もう65の私ですので、はい、なかなかこう届くか届かへんかいうぐらいになってます、
はいはい、
若い頃はね、
はいはい、
あの何回もこう失敗しても拾いに行ってやってましたけども、はい、5、6回だったらもうこの頃、はい、もう疲れて、もう 2つ予備、
はい、
予備にもう一つ持ってるの、2つ掘り上げ松を持って出かけるんですけれども、
はい、
まあ、1個目でもう疲れてしまって、
はい、
うん、ほんでもう2個目はもうあのまだついてへんかったら若いもんにあげて、
はい、
うん、お前これでもうちょっと頑張って入れてくれいう感じで。
あ、そうですか。
この頃はもうそういうようなことになってます、
ね。あ、そうですか。
会長のことで最近は。
いや、もうそれは若い衆にも任すしかない。
あ、そうです。
ただ昔ね、
はい、
みんな持ち寄ってあげるんだけど、
はい、
上がらなかったいうことがあって、
はい、
もう自分の持っていた掘り合い松がなくなる、
はい、
余裕もない、
はい、
でそれであかんし言うて急遽また作り直して、
はい、
そして神頼みしてやったら上がったとかいう話は聞いたことある。
あ、そうですか、
はい、
ね、水に浸かったいう川の水に浸かって
清めてして、ね、それから上げた
い、それからやり直したい
う、うん、あ、そうですか、
ありますね。
で、まあ、あの無事に点火した後はどういう形になるんですか。トロギはもうあのなんか倒されるとか、はい、
もう傘がね、
はい、
あの燃え尽きそうなところで、
はい、
もう倒さなあかんいう感じで、まあ、あの松上げの責任者が、
はい、
うん、上に上がってもう藤づるで止めたんですけれども、
はい、
それを切って、
はい、あ
のこう倒すと、はい、いうことですね。
あ、そうです
ね。あと広原独特やと思うんですけれども、その倒した後、
はい、
その日に、はい、いろいろまた藁とか、
はい、
芝とかを掘り込んで火をまた大きくして、
はい、あ、はい、
あのそこに川側山側に行って、
はい、
何
二方向から、
ね、二方向から、
二方向からその火を下から棒突っ込んで掘り上げるんですわ。
あ、う
ん、でそれと炎がと火の粉がバーッとこう二度目のほど上に上がっていって、
はい、
まあ、そして楽しんでるっていうようなことかな、
う
ん、
あ、そうですか、う
ん、まあ、若いの中心にね、
はい、
まあ、あのも年取ったらできません、ね、
そんなこと。あ、そうですか。
あんなもとてもやないけど、
だからそれは広川原が独特な、
ツッコミっていうふうに言うとるんです
けど、ね、あ、ツッコミ、あ、そうですか、う
ん、このツッコミは他の ところでは見られません。まあ、京都市では花瀬と福田と、
はい、
そしてお塩とが、
はい、
あるんですけれども、はい、あと三山の方で、
はい、
5箇所ほど、
はい、
松揚げが行われます、
はい、
まあ、日にち1ごとあり大体24日ですけれども、ヤマスは15日、
はい、
クタは23日、
あ、
広がる24日、お塩は、は
い、それ一緒ってこと、
一緒か、24日かな、
うんうん、
24日にあるさけ他とこ見に行けへんのでね、
あ、そうですね他のが分からないっていう、
あ、そうですか、聞いてるだけの人に、
それで、まあ、その当日なんかは一般の方っていう か、 なんか観光の方がこう見に来られたりとかもしてるんですか、
それかなり最近増えました、
最近増えましたね、
あ、そうですか、
京都バス10台、
はいはい、
京都バスさんが、
はい、
ツアーを
募集
してはりますから、はいはい、15日のカラスの松明も、
はい、
24日の広がの松明も募集してはりますわ、
あ、そうですか、
はい、まあ、それだけでも400人からの、
あ、そんなに来られるんです、
まあ、他にも全国からそういうところやったり、兵庫県とか九州からとか、
はい、
うん、まあ、車で来なければ、
はい、
バスありませんので、
はいはい、
うん、タクシー頼んだりとか、
はい、
京都のホテルに泊まって、そのホテル自体が、
はい、
広がるに松上ツアーで、
あ、そうです、
うん、来ておられます、
はい、
うん、そんなことで何ぐらいのやろうな、当日
1000人ぐらいなのかな、土日やったら1000人は超えますね、
あ、そうか、はい、そうか、年によって
24日にも固定されてますからね、
まあ、で見られた方驚かれるんじゃないですか、かなりね、
かなり感動して帰られますね、
そうですか、
はい、はい、昔白津雅子さんってご存知ですかね、
はいはい、
事実家にね、はい、その人が隠れたというエッセイ書でね、
はい、
広がる松揚げを紹介していただいてるんですけれども、三国の暇、はい、ということでね、その中の、はい、一つの章で紹介していただいてるんですけども、まあ、それを題材にして NHK が7年前に、
はい、
1時間ものの鶴田真由さんが案内して、
はい、
その特集を組んで、
はい、
全国放送されたんですわ、
ああ、そうですか、はい、
それからやね、
それから自分に触れ
ました、ああ、そうですか、やっぱりそういう影響が大きいんですね、
大きいですね、うん、まあ、全国的に知れ渡るようになりました
ですね、そうですか、
うん、ご準備の大変さみたいなところはちょっとどんな状況かお話しいただけますか、
うん、まあ、準備は、ね、
関係、まあ、まず順番バラバラになるんですけど、わら百姓で今田を作ってはる家が少ないんです。で、まあまあかろうじてまだ1軒2軒3軒4軒4、5軒は田をやっておられるんで、まあ、そこからかろうじてわらは入るんですけど、まあ、それも入りにくい状況、今コンバインで全部あれしてしまうんで、
はい、
切ってしまうんで、だから長いなりにそのままで言ったらちょっと手間もかかるんやけど、それを準備してもらうのもちょっと大変なことなんで、
はい、
それとこの辺昔は僕らの若い自分はお前の家の職業は何だって聞かれた時は、
はい、
農林業って答えてたんです、
はい、
農業と林業で生計を立てて、
はいはい、
それで大きくなってきてるんですけど、昔ほど山に入る人がいなくなった、
はあ、
その結果、その先ほども言いました富士鶴、
はい、
その富士鶴がどこにあるかわからない、
は
あ、だから地域で富士鶴を集めよう思っても集まらない状況で、
うん、
かろうじて山に入ってる人間が、まあ、京都市内の山で、
はい、
あこにあったから、
はい、
そっちへ取りに行こうと、
ああ、
けど人さんの山のものなんで、
はい、
勝手には取れないんで、はい、一応その所有者の方を確認して、
はい、
でお断り入れてから取りに行く、
ああ、
だから昔は毎日のように皆さんがどの家も山に入ってましたから、うん、あこ行ったらあるなとか、
はい、
だから昔はその家から1本か2本持ってくればよかったんですけど、
はい、
うん、もう今それができないんで、
うん、
もう各町で5つの町で責任持って5本以上、
はい、
町で探してくれと、
あ
で去年は あの一箇所に固まってありましたんで、
はい、
あの5つの町みんなが集まって全員行くわけじゃないんですけどね、
はい、
あの有志で富士鶴を取りに行って、で1回で1日でその1回分を取り切ってきたっていうようなこともありましたけど、その富士鶴集めと藁集めが今ちょっと大変な状況です。
はい、
まあ、それ以外この茅もあるんですけど、うん、昔あの茅葺きの家でずっと茅葺きの家で、今もその上にトタンみたいな屋根みたいなのしてますんで、茅がいらなくなって茅を刈る家もなくなってきたんですね。だからそれもあの各町の責任で、
はい、
あの茅をあの5足やったら2足や5足やね、うん、各町で5足用意しとけと、
はい、
いうような状況になってきてます。それと焚き付け用に昔はあの芝袋炊いたり、うん、ご飯炊いたりするのに芝を作ってたんですけども、うん、
はい、
その芝も、
はい、
今もスイッチ一つでご飯炊けますしね、
はい、
そういう状況なんで芝のいらないんで芝を家に保管するいうことがまずなくなってきました。
はい、
だからその芝集め もう各町でやって用意してくれというふうに、昔は自然に集まったものが今はそれがために動かない、集まらないっていう状況が一番大変なところですね。
あ、そうですね、はい、
もうそれ以外はまあなんとかなりますけど。
そうですね。で今お話の中であの林業をされている方がまあ減ってきたということなんですけど、あの若い方もやっぱり少ないんですか、
ね、年齢的に。こちらでまず林業をやっている家が、
はい、
うちぐらいですか、
はい、あ、そうですか。
会長とかですか。
私ぐらいで広川原で山行ってるのが、
はいはい、
高校からみんな出ますんでね、
はい、
あ、そうです。で松上げを照準に当日に合わせて帰ってくる、帰ってきてくれる子はたくさんいるんですけど、はい、けどそれも昔のことを思うと、はい、かなり数は減ってきてます。
うん、あ、そうです。
だから先細りになってますんで、はい、これもいつまで続けられるか、
はい、
いつ若い子に継承できて、
はい、
でなおかつ若い子がやっていってくれんけど、はい、けどやっぱりある程度人でもいりますんでね、
はい、そうです。
そこら辺りがちょっとこれから問題かなと思ってます。今一番福知の釈社長に、
はい、
今は出てますけども若い子二十歳代の子が3人おりますんで、
はい、
その3人を先頭にあのやっていけるように、去年一昨年から、
はい、
先頭に立って富士の練り方とか、
はい、
あの富士のくくり方、トロギの傘の作り方なんか教えながらやってきています。
うんうん、
はい、その若い子3人は一応やる気があるんで、
はい、
ちょっとまあなんとかなるかなと思ってます。
あ、そうですね、まあ、その何かでもねそうやって頼もしい形なんですが、
終わった後、
はい、
あの男子集まって、
はい、
あの無事終わりましたということで、
はい、
おしゃしゃんのしゃんという、
はい、
そういうなんかおまじないことみたいなことがあるんですけれども、それあのみんなで拝んで、
はい、
でまあ一斉に1番に上げた人、2番に上げた人が、
はい、
まあ、調子を持って、
はい、
先頭に立って、こちらの方へ帰ってくるというのが、あの、広がるなんですけど、
ね。あ、そうですか。
うんうん、結構、その、安さ踊り、安さ草踊りも見たいなという人たちで、まあ、この辺いっぱい、人だかりがあります。
一年に一遍でも、まあ、そうやって地元出て行かれた方もね、また帰ってこられるというのも、また、なんかすごく、ね、あの懐かしい形にもらっていいかなと思うんですが、
まあ、我々もいっぺんね町出て
あ、そうですか。
高校卒業してね、
はい、
じゃああの中学卒業して高校からね、
はい、
町へずっとおったりしますので、
うん、
うん、で、まあ、うん、町におる間は、
はい、
田舎の親さんやらが、まあ、県大やったらね、
はい、
あの松崎やってくれてるだけ、あの松崎の当日だけしかね、
はい、
うん、帰っていかない第一歩もある。
あ、そうですか。うん、楽しい話どうもありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。お話の中でも、この伝統行事を、若い世代に引き継いでいくのがなかなか大変だというお話がありましたね。それでは後半は山と町と木造建築のコーナーです。前回に引き続き京都府農林水産部の森山さんと石堂さんに豊かな森を育てる不眠税についてお聞きします。 進行は下村静子、担当は竹山直之です。それではどうぞ。
京都ひと町出会いもん、先週に引き続き昨年度始まった新しい仕組み、豊かな森を育てる不眠税について今週も伺っていきたいと思います。スタジオには、先週と同じく京都府農林水産部林務課企画計画担当副課長の森山忠俊さんと、京都府農林水産部林務課木材産業担当副課長石堂二郎さんにお越しいただいております。そして建築士の担当は
ラジオ部会の竹山直之です。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週森山さんに豊かな森を育てる不眠税ね、大枠のところをご紹介いただいたので、今週は石堂さんにもう少し細かくご紹介していっていただこうかなというふうに思っております。
わかりました。
はい、まず豊かな森を育てる不眠税の仕組みの中で、特にその建築士さんとか建物ハードウェアに関わるところの事業について、はいはい、どんなふうな感じなのか教えてください。
はい、前回の放送でですね、不眠税の仕組みとして、3つの仕組みをご紹介したんですけれども、はい、その一つに森林資源の循環利用というものをご紹介したかと思います。
はい、
そういった事業の、ね、いくつかの事業を実施しておりますので、ちょっとこちらでご紹介したいと思います。
はい、
一つ目が不眠利用施設等木質化事業というものです。
うん、
これは不眠が利用するですね、京都府の施設、例えば運動公園であったり、府立の高校ですね、こういったところにおいて、京都府産の木材を利用して内装の木質化、例えば壁の腰板を張ってみるだとかですね、
はいはい、
ドアの木質化をしてみるみたいなもの、もしくは木製品、机だとか椅子みたいなものを実際に導入して、不眠の皆様に広く利用していただこうと、そういった事業でございます。
はい、
2つ目はですね、木のまちづくり推進事業というものです。これは府内産の木材をふんだんに使った、民間施設、商業施設であったり福祉施設ですね、はい、こういったものの計画というものを募集しまして、特に木材の PR 効果が高い施設を選んで、その施設の整備を支援するというような事業でございます。
はい、
3つ目ですけれども、こちら木材6次産業化事業というものです。こちらはですね、府内産木材を活用した京都の新たな木の文化の魅力を PR するような新製品の開発、こういったことを支援しまして、府民の絵の木材利用を一層推進しようというような事業でございます。
まず今ご紹介いただいたその木のまちづくり推進事業について、もう少し詳しく教えていただけますか。はい、
これまでですね、民間の木造の施設の整備といったものを支援するような事業ございませんでしたので、
はい、
こういった府内産木材をふんだんに利用してですね、府内産木材の良さというものが、府民の皆様に伝えられればと思いまして、そういった施設 の支援できるような、そういった仕組みを設けることにしました。
はい、
で府内産木材をふんだんに使った施設をですね、京都府内で広く募集して、集まった計画を PR 効果であったりですね、デザイン性といった観点で外部審査員の方に審査いただきまして、
はい、
その審査の結果、選定された施設を支援するというような流れになっております。で、昨年度はですね、
はい、
府内で14件の建物を選定させていただきまして、多くは幼稚園や保育所、それから今流行りの宿泊施設ですね、こういったものを整備しております。で、こういった建物ではですね、単に施設の整備にとどまらずですね、その施設の利用者であったり、もしくは地域の住民の方々にですね、府内産木材を利用することの、いい点を PR するような、広報活動なんかも実際にやっていただいておりまして、府民の皆様に木材の良さを感じ取っていただく機会になってればなればなと思っているところです。
いいですね。とにかくその木がこう見えるっていうこと自体で随分ね、感じが変わりますよね。
なかなか身近に木の製品があるとは限らないと思いますので、パッとそういう建物が身近に出てくると、木材っていいなって思ってもらえるんじゃないかと思っています。
具体的にはそのもう、内装とかだけに限らずに、
はい、
もうその建物の、支援とおっしゃいましたけど、その建物全部をもう木造、
そうですね、木をやっぱりたくさん使うという意味で言えば、
はい、
やっぱり木造にしていただく、木で家を作るというところが、スタート地点になるのかなと。ただ、使えないケースもありますので、
はい、
そういった場合は内装にしっかり木材を使っていただく、全体でたくさんの木材を使っていただくことが、木の良さ PR につながってくるのではないかなと思っています。
はい、そして、もう一つそのこれもですね、
なんか聞いたような聞いたことないような木材6次産業化事業というのをおっしゃいました、はい、これどういうものなのか、
まあ、これまでですね木材の使い道と言われますと、はい、まあ、住宅建設というところがまあ大きな需要だったんですけれども、はい、なかなかまあ人口が減少していく中で、まあ、住宅建設 あの個数も減ってくると、うん、まあ、そうするとまあやはり木材の新たな利用方法というのを開拓しなくちゃいけないということで開始した事業です。あのこちらの京都府産の木材それから竹もですね、竹材を使用したまあ先進的な製品を開発それからそれの販路拡大といった取り組みを支援するもので、
はい、
まあ、この事業もですね京都府内で広くあの開発の計画というものを募集して、まあ、その新規性であったり将来性といった観点で審査を行っています。
まあ、例えば昨年でいうとどんなものがあったんですか。
昨年度あの実は6件の計画を選定しまして、
はい、
まあ、例えばあの建築士会 の方々にちょっとお世話になったんですけれども木材とか木の皮でできたようなですね仮設テントの開発みたいなこともやっていただきました。
はい、
あのまあ、この木製の仮設テントっていうのはですね、京都府建築士会の大和住文化研究会の方に取り組んでいただいたんですけれども、まあ、昨年10月に府民の森日吉で開催された全国育樹祭、まあ、第40回の全国育樹祭開催されたんですが、
は
い、まあ、そこでもあの利用者の皆様に大変好評だったというふうに聞いております。
私も見ました。あの回廊みたいになっていて、
そうなんです、はい、
すごい素敵。あの釘も使ってないんですよね、竹山さん。これ、
そうでしたね、
ね、であのひょっとしたらあの堀川祭りであの展示されてたので
ご覧になったかもしれません ね、
ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね、はいはい、あ、やっぱ好評だったんですね。
そうですね、うん、まあ、なかなか、木材に接点のなかったような方々からですねむしろ新鮮なアイデアをいただくことで、まあ、新しい使い方っていうのが生まれてくるんではないかなと思っています。
うーん、そして採択事業の、まあ、実績報告っていうか、
はい、
ね、そういうふうなのもあるということなんですけれども、はい、どうやって皆さん知らせていく
か、まあ、なかなかですね、はい、建ってる建物がこの事業で使われたかどうかっていうのはパッと見て分かるものではございません、うん、ですのでその建てた建物であったり導入した木製品であったり、まあ、内装を木質化したりであったりですね、
はい、
その近くに、まあ、そういったこの豊かな森を育てる府民税を使われて整備されましたよっていうようなパネルであったり標識であったり、うん、看板みたいなものを設置していただきまして、
うんうん、
まあ、森を育てるっていうのは大事なことだよねって改めて感じてもらえるようなそういう機会を作っておりますし、また京都府のホームページなんかでもですねその利用の状況の写真とか施設の場所みたいな情報を随時発信してまいりたいと思っています。
確かにちょっとなんか説明が書いてあるだけで随分変わりますよね、
そうですね、
あ、
まあ、こういったものがまあ皆様の身近なところでですね木のいろいろなところにできてきて、
ま
あ、木であふれる街づくりっていうものにつながっていければなと思っております。
いいですね。木のまた経年変化もいいんですよ ね、
そうですね。
新しい感じもいいけれども、
はい、
もう時を経るに従ってこうまた味わいが出てくるっていうのがとってもね素敵なんですけれども、はい、では石戸さんと森山さんそれぞれから府民の皆さんに何かメッセージを一言ずつ、時間があんまりないので恐縮なんですが
私たちの暮らしにですね、さまざまな恩恵を与えている京都の森林を、まあ、守り育てるために地元の木を使うことが森を守ることにつながるという認識をですね一人一人が共有することが大切だと考えております。
はい、石戸さんはどうですか。
まあ、先ほど申し上げたようないろいろな事業でですね木製品なんかの導入も進んでおります。今後何年間も続いていけばですね多分どこかで皆さん触れる機会があると思いますので、うん、ぜひそういったものを見たらですねあこれがそうなんだと思いながらですねしばし木の良さというのを感じ取っていただければいいんじゃないかなと思っております。
はい、香りもね同時に楽しめると思いますので、はい、
触っていただいて、
はい、2週にわたってありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大和町と木造建築のコーナーでした。前半の広川原の松下げは8月24日に行われます。広川原は京都市街地から鞍馬の山を越えてさらに花瀬を過ぎたあたりです。ご興味のある方はぜひ行ってみてください。それではそろそろお別れの時間となりました。それでは皆さんさようなら。